マタイによる福音書第10章の5節から15節まで。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの失われた家の羊のところに行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。ためには袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとに留まりなさい。そして家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようとしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。牧師館がいよいよ完成に近づきまして、多分9月いっぱいで、家は完成して、あとコンクリートですね、周りに貼る、10月の半ばには引き渡しがあるだろうと、今のところそういう予想されています。ということは、引っ越しをしなきゃいけないので、引っ越しの準備っていうのをですね、今週月曜日娘とやっていまして、あまりにもですね、持ってるものの多さにちょっと愕然と、持ってるものというとそんなものでもなくてですね、とにかく捨てるものが多いですね。洋服とかですね、教科書とかですね。でも思い切ってですね、娘たちの成績表も全部捨てときました。これ見られない方がいいだろうっつって、シュレッダーにもかけずにですね。次女っていうのはさっぱりした性格なので、どんどん捨てるんですよね。はい、でも僕はですね、いやそれはと思ってたんですけど、かなり片付きました。で、娘と5ヶ月ぐらいあそこで生活してるんですけど、必要なものっていうのはやっぱりあんまりないんですよね。食事も茶碗もですね、4個もあれば、4個っていうか茶碗とお皿と4つあればですね、十分ですよね。もう出さないと決めてやればいい。で、しかしですね、片付けてると段ボールの中にはありとあらゆる種類の食器があるんですよね。いらないだろうなと思って、料理によって使い分けるとかって思って買ったりしたんだと思うんですけど、基本的にはやっぱりいらないんだなと。で、この年になったらですね、やっぱりどうしたらシンプルに生きていけるかっていうのをね、やっぱ考えなきゃいけないんだろうなと思いながら片付けていました。でもシンプルっていうのができないんだなですね。捨てたですね、ゴミの中からまた拾って中に入れてるぐらいですから、やっぱりダメなんだろうなと思うんですね。で、イエス様は十二弟子を選ばれた後にですね、彼らを宣教へ派遣された時に何て言われたかっていうと、基本的にはですね、宣教の旅には何も持っていくなって言われたんですよね。何にも持っていくなですね。で、それは神様がすべて用意してくださるから何も持たなくていいと、そこに行って神様の平安を祈りなさい、そうするとすべてあなたにですね、恵みが返ってくるですね。行く先々で弟子たちは教え、病人を癒し、神様の平安があるように祈る、そのことだけでいいですね。他には何も必要としないですね。そう言いながらですね、やっぱり何を持っていこうか、これを持っていこうか、聖書を持っていこうかって多分考えるんですよね。でもその時には神様の御言葉を信頼してないってことなんだろうなと思うんですね。道具を使ってでしかやっぱり御言葉を伝えられないっていうのは何かどっか間違っている、そのように今日の箇所を読んでいます。ある時ですね、テレビでですね、日本縦断をしている方々が紹介されていまして、結構いらっしゃるんですよね。 歩いて北海道から鹿児島まで行くとか、車椅子の大学生がその卒業記念にですね日本一周してるとかですね、あとがんの宣告を受けたお父さんが子供たちに何か最後に自分の生き様を見せたいって言って日本一周マラソンしてるとかね、いろいろおられるんだな、まあ、そう思うとですね自分も引退したら行きたいなと思いますよですね。でどうせ行くなら車がなんかやって回ればいいですけど、本当は歩いて回るのが一番面白いかなと思うんですね。でまあそういうふうな人たちがですね、まあかけがえのない人生をですね残したいと思って多分歩かれると思うんですけど、そのために持ってるものというのはほとんどないんですよね。はい、まあテントとですね、まあ少しかな。でまあ一人乳母車を押しながら日本一周してる人がいましてですね、面白かったですね。とにかくひたすら歩いてですね行くと。でもう必要なものはですね重くてしょうがないから全部捨てていったらなんかテントだけで十分だったという、まあ、そういうことをですね言っていましたですね。で、何を一番捨てたかっていうインタビューを受けてたら、その何ですかね、時間を捨てたっていうようなことを言ってましたですね。はい、仕事とかやらねばならないこととか、なんか必要な自分にとって必要な時間を自分は捨てることができて、で残ったものっていうのは自分で使う時間だけが今残ってます。でもその自分で使う時間だけが自分にとって本当に豊かなもんだということを今実感してるみたいなことをインタビューで言ってて、ああそんなこともあるかなと思うんですね。神様から与えた時間を自分で使ってやることがある、これっていうのは素晴らしい豪華な豊かなことだって言ってて、確かにそうかなと思います。まあ、信仰者はそれを自分のために使うのではなく神様のために使うという、まあ、そのことが必要なのでしょう。そう思うと、たくさんのものは必要なく神様のために使う時時間、それだけが人間にとっては必要なのかもしれないと思いました。イエス様は旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならないと今日言っておられます。まあ、旅する時に持たなければいけないものは多くないんだ、多分目的と時間だけ旅には持っていけばいいのでしょう。与えた時間を神様のために用いること、それが宣教です。弟子たちは何を待っていないようでも信仰と時間を持っているだとすると、多分弟子たちにとってはその時は充実した時間だったんだろうな、旅だったんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人に時間というものを与えてくださいました。どうか私たちが神様のことを思い、そしてその時間を捧げることができるようにしてください。あなたから与えている働きがたくさんあります。その働きの一つ一つをどうかあなたから祝福された時として、使っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会演奏信者求道者、牧師としての家族、またハレルヤ書店に働く一人一人を顧みてください。あなたが必要な賜物を与え、必要なものを備えてくださいますように。また病のところにあるもの、また絶望に追い込まれているものには、あなたが寄り添ってくださって、今日も一日豊かな人生を送らせてください。今日も一日あなたの聖霊の祝福を豊かに与え、守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。